瀬戸町ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。今日は瀬戸村ミュージアム館長の武藤忠さんに来ていただきまして、今開催中の企画展、明治150年記念、明治時代の瀬戸窯業超絶技巧の世界についてお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。ま
あ、このタイトルもすごいんですけども今回のこの企画展を開くというこのきっかけはどんなところなんですか？
はい、今年がですね、明治に開園してから150年という節目の年にあたります。はい、で、まあ、明治時代にちなんだ展示を考えましてですね、まあ、いろいろ、まあ、考えた展示案の中から、まあ、瀬戸蔵ミュージアムの収蔵品として充実をしております明治時代の瀬戸で作られた焼き物を展示するということにしました。で、瀬戸蔵ミュージアムは前身の歴史民俗資料館時代からですね、明治時代以降の近代瀬戸の焼き物の重要性に着目しておりましてですね、まあ、早くからですね、展覧会の開催や作品資料の収集、あと他館への貸し出しね、まあ、全国のいろんな有名な博物館美術館への貸し出し事業なんかを行ってしておりましてですね、明治時代の瀬戸の焼き物の収蔵が充実しておりましたんで、これをまあ一堂に展示する機会として企画をしたということでございますね。
今回はじゃその収蔵の一堂の展示なんですね。
そうですね、
まあ、なかなかないんですね。
そうですね、一回でこれを見せるっていうのは初めてだと思います。
そうですか。はい、明治時代っていうと、はい、まあ瀬戸焼きもそうなんですが、日本の焼き物作りにとってこうどんな時代だったんですか？
はい、明治時代というのはですね、例えばよくまあ聞かれたことあるかもしれませんけれども、富国強兵ね、国の経済力を豊かにして強い軍隊を持って他国に対抗するということや、うん、殖産工業ですね、未発達の産業を奨励して盛んにする、そういったことの、そういう政策のもとですね、うん、外貨獲得のためですね、焼き物の輸出が進められていきました。で、また海外で開催される万国博覧会の出品を通じて日本の焼き物が紹介されて、うん、それと同時に海外からの新しい情報を積極的に取り入れまして、焼き物作りの近代化が進んだ時代でございました。うん、ですから瀬戸ではですね、この時代に鎌屋さんが創業が増えました。まあ、鎌屋さん始める人が増えまして、現在に至る焼き物の町としての繁栄を築く礎の時代になったというふうに言い続けております。
パリ万博とかフィラデルフィア万博とかよく聞きますよね。
そうですね。
今回はタイトルにあるんですけど、はい、超絶技巧。
はい、
なんかすごいもうかっこいいって感じ。
そうですね、
これはどんな感じなんですか？
そうですね、超絶とはですね、辞書で引きますとですね、うん、他とは比較にならないほど飛び抜けて優れていることとなっております。うん、で、明治時代の瀬戸の焼き物はですね、当時の最高水準の技術が集約されておりましてですね、現代の技術でもかなわない、まさに超絶技巧を駆使した作品が多く作られております。うん、で、まあ、その超絶技巧を、まあ、紹介していくという、まあ、こういう展覧会というふうに、はい、位置付けております。
これ武藤さんが決めたんですか？
そうですね、はい、
館長が、
はい、まあ、いろいろ相談した結果ですけどね、はい、
さあ、じゃあその超絶技巧の世界、はい、中にちょっと入っていきたいんですけども、はい、まあ、展示も本当素晴らしい作品の数々でしたね。
はい、ありがとうございます。はい、ですね、明治時代に瀬戸で作られた椅子用の花瓶やカップ&ソーサーなど、うん、まあ、磁器の製品が並んでおる、まあ、これが大体外観ですね。はい、で、まず展示室に入りますとですね、瀬戸染付の作品が並んでおります。はい、で、ここにはですね、まあ、有名な鎌屋どころであります加藤木左衛門、加藤五助、加藤門右衛門、川本益吉といった、まあ、当時の瀬戸を代表する鎌屋の作品が揃えてあります。で、ここではですね、花瓶などの全体の形や耳などの、まあ、細かいところ、ね、の装飾、器いっぱいに描かれている繊細で力強い絵付きを見ていただきたいという、まあ、コーナーでございます。で、次の展示室お部屋に入りますと、最初にはですね、瀬戸でボディを作ってで、名古屋や横浜などの輸出港の近くで絵付けされた上絵、金彩ですね、金の、まあ、絵の具で、ね、描いた作品が並んでおります。で、当時ですね、外国でもてはやされた金蘭手って、まあ、金キラのね、
金蘭手、
金蘭手と、まあ、呼ばれとったらしいんですけど、うん、金蘭手と呼ばれる金の絵の具で絵付けされたきらびやかな作品や、うん、まあ、中でやっぱモチーフとしてよく見立っておるんですけれども、竹をモチーフに取り入れて作られた作品などが目を引きます。 あとですね、ガラスの器を意識して作られた切り子型の花瓶も、まあ、存在感があるんですね。はい、ちょっとね、カクカクってなってるね、いますね。はい、こういうですね、またですね、高さ70センチを超える大型の花瓶も展示されておると、はい、まあ、本当バラエティに富んでいる、そういう部屋になっております。はい、で、例えばこうした大型作品はですね、 焼いたときに、まあ、歪んだりしないように、うん、瀬戸では木伏粘土を使うんですね。
うん、
それで大きなものを焼けるようにします。普通に焼くとへたっとこう歪んじゃったりしやすいんですけども、それを木伏粘土を入れることによって、それを解消しております、あとまた非常に薄く仕上げてあるカップ&ソーサーね、コーヒーのワンサラみたいなものですね、展示されておりますが、これはですね、ろくろで成形した後に削って薄さを出しています。ただすごく薄くて、まあ、向こう側見えるような感じになってるんですけど、それにハンドルつけて普通に焼きますと、ハンドルの重さでカップが歪んじゃうんですね。だから歪まないにどうするかというと、下向きにして、まあ、いわゆる伏せ焼きっていうんですけど、伏せ焼きにして焼くな、そういう工夫がしてある
て、ね、またこの薄さが良かったってことなんですか。
そうですね、薄いものをやっぱどんどんどんどん追求していくんですよね。はい、それでもうそうなると今度焼いた時にそのハンドルの重さが障害になる、じゃあどうしようと、こうと反対に向けに焼こうということに、まあ、やったみたいですね。はい、であとその他明治時代を象徴します焼き物の自体尻尾、焼き物のボディに尻尾の装飾をしたものや、石見焼きというね、そういうちょっとこう変わった作品だとか、あの染め付けやお会いだけでなくて、明治時代に新しく始まりました釉薬の作品、器の形がまあ非常に凝っております 染め付け作品などですね、展示されております。はい、で、あのこれらの作品がですね、どのような方法で作られたかを考えながら見ていただくと、まあ、タイトルにあります超絶技巧というのが、ああすごいなと、
素晴らしい技術、巧みな技っていうことになるんですね。
そうですね、はい、そういったものがね、あの理解していただけるんじゃないかなと思いますね。はい、であのこれはまあ作品全体見ていただきますとですね、あのボディの形形状と絵付け、装飾のバランスが取れたものが多くて、本当にですね、まあ、瀬戸のものってさりげないところに最高の技術がバランスよく散りばめられてる、ね、あのなんか品があるなっていう、そんな感じがねするのが気づかれると思います。はい、ですから、まあ、これはある種の瀬戸ならではの、まあ、美的センスがこう現れたそういう作品じゃないかなというふうには、まあ、私は考えておりますよね。
そうか、はい、じゃあこのやっぱ瀬戸の焼き物 そのいいところっていうのは、さりげないんだけどバランスがよくって、
そうですね、
品があって、
はい、そうですね、今回、まあ、展示された作品はっていう、まあ、限定なのかもしれませんけども、そういう感じがします ね、
今お話になりました、私見てきたんですけど、ずっと竹細工の中に花瓶があるってなったんですが、竹細工だと今の今まで思ってたんですが、これが陶器で焼かれていたものだったんですね。
そうです、あの今おっしゃってるのは、それがあの竹かごですね、あの水色の竹かごに花瓶が入っている状態のものが展示してあるんですが、まあ、これあのチラシとかポスターにも使ってあるんですが、これ実際ですね、あの焼き物の土をですね、竹細工やるみたいに縦と横に折り込んで作ってあります。で、焼き物って、まあ、ご存知の通り焼くと縮みますね。その縮みが普通は焼いた時に障害になって、そういうものがうまくできない、割れたり切れたり歪んだりっていうのも絶対そういうふうになるんですが、それをまあそんなふうにせずにですね、きちんと今おっしゃられたように、高井さんがおっしゃられたように本当に竹じゃないっていうような状態で仕上げてやる、
それほどやっぱ技術が素晴らしいってこと、
そうですね、やっぱり当時の技術すごかったんですね。まあ、手間もすごくかけてると思うんですが、技術があってなおかつ手間をかけてっていう、まあ、そういうのが全部こう集約されてますね。で、また特にこの竹というのがですね、やっぱ向こうですごく流行った、
ですか、日本、ザ・日本だったんですね。
そうそうそう、まあ、ザ・日本とかザ・東洋みたいな、そういう感じだったんですよね。ですから、この他にもやっぱ竹をモチーフにしたものがやっぱり結構あるんですね。はい、ですから、まあ、それをやっぱり意識して作られたものということで、本当にこれ今じゃあ作ってくださいって言われても、どうしようかっていう、そういう感じの、まあ、ものじゃないかなと思うんですよね。はい、
明治時代、そのヨーロッパ、アメリカの人たちが好んだものを、この瀬戸でこんな素晴らしい作品ができたって、その数々が見ることができますもんね。
はい、そうですね。はい、
そうか、ちょっと解説を聞かないとまた分からない
んですけど、は
い、
そうですね。一応作品解説のね、キャプションが置いてありますので、まあ、それちょっと読みながら、製品見ながら、
はい、
見学していただければと思いますね。
は
い、
まだ始まったばかりなんですが、はい、割とやってるんですよね。
そうですね。はい。はい、で、会期はですね、11月4日の日曜日となっております。で、休館日は8月27日、9月25日の火曜日、10月22日の月曜日でございます。で、開館時間は9時から午後6時までで、入館は午後5時半までとなっておりますが、
ね、
今回は実はですね、会期途中で展示会を行います。
そうなんですか。
全部ね、あの部屋に収まりきらなかったんですよ。で、うちもこんなこと初めてです。はい、同じ企画展で展示会をするっていうのはね。で、前期の展示がですね、8月4日から9月24日の月曜日まで、後期の展示が9月の26日から最終の11月4日までです。で、それぞれの会期とも約80点ぐらい作品を展示しますが、展示会は約半分、ね、
はい、なります。じゃあまた楽しんでください。はい、今日は武藤館長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。